日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。
皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの宮田義行さんです。宮田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回私がこの番組でお話をしたのは2月でしたが、その後野球の WBC ワールドベースボールクラシックがあって、日本の優勝で大変な盛り上がりでしたよね。
盛り上がりましたね。
WBC が終わった後も大谷翔平選手やラーズ・ヌートバー選手のレギュラーシーズンでの活躍が連日報道されていますが、レイナさんはメジャーリーグや日本のプロ野球の試合をご覧になったりしますか？
いや、私アメリカに住んでいる頃は父がヤンキースファンだったのでよく見ていたんですけど、メジャーリーグはちょっと日本に来てから、まあ、東京ドームだったり神宮球場は何回か行ったことあるんですけど、アメリカにいた頃よりは見てないですね。
アメリカにいらっしゃったのは、ニュージャージー州でしたっけ？
あ、そうですね、ニューヨークの近くだったので大体
やっぱりヤンキースファンが多いわけですね、はい、なるほど。ちなみに今年の日本のプロ野球では、北海道日本ハムファイターズの本拠地が昨年までの札幌ドームから新しくできたエスコンフィールド北海道というスタジアムに変わったことも話題の一つです。
いや、このスタジアムすごいですよね。
すごいですよね。で、このエスコンフィールドの建設費を賄うためにファイターズの親会社の日本ハムが昨年10月に200億円の社債を発行しました。その名も北海道日本ハムファイターズボンドです。
社債でお金を集めたんですか？
はい、昨年9月にこの番組で債券投資の基本についてお話ししましたよね。
はい。
一番有名な債券といえば国債で、民間企業が発行する社債も債券の一種です。以前は最低購入金額が大きくて機関投資家しか買えないことが多かった社債なんですけれども、最近は個人でも購入できるものが増えています。今回はそんな個人が買える社債についてお話しします。そして社債の一種で最近話題になっている AT1 債についても少し触れてみたいと思います。
債券にはいろいろな種類があるということですが、社債の中でもさらに種類があるんですか？
そうなんです。まず社債は大きく分けて不特定多数の投資家を対象にする公募債と、ごく少数を対象にしている私募債に分けられます。個人投資家が親しみやすいのは個人向けの公募社債ですね。機関投資家向けの社債の最低購入金額は1億円程度なんですが、個人向けは100万円程度から購入できます。先ほどお話ししたファイターズボンドも購入単位は100万円でした。
いや、1億円は到底無理ですが、100万円なら個人でも買えそうな金額ですね。でも定期預金や個人向け国債よりメリットがあるんですか？
ズバリ金利ですね。メガバンクの一般的な定期預金の金利は現在 0.002% 程度とスズメの涙程度です。最近は世界的な金融引き締めで金利が上昇傾向にありますが、日銀は短期金利をマイナスにしたままで、預金金利は今後もしばらく大きな上昇が見込めそうにありません。長期金利はやや上昇しているので、例えば個人向け国債の変動10年の金利は現在 0.3% 程度になっていますが、これもさほど高金利とは言えませんよね。これに対して社債はより高い利回りを見込めます。昨年10月のファイターズボンドは期間5年で金利が 0.37% でした。
金利が高ければ社債の方を選ぶ人もいそうですね。
そうですね。もっと金利が高いものもあって、例えば楽天グループが今年2月に発行した楽天モバイル債は期間2年で金利が 3.3% と個人向け社債の中でもかなり高かったため人気を集めました。申し込み期間終了日よりも前に2500億円分を完売したそうですよ。
へえ、今時 3.3% というのはすごいですね。金利の高さ以外にも個人向け社債にはメリットがあるんですか？
これは面白いんですが、株主優待のような特典付きの社債が出てきたことも最近の特徴です。カゴメが発行したカゴメ日本の野菜で健康応援祭という社債は、購入すると通販サイト限定販売の野菜ジュースをもらえました。会社に興味を持ってもらおうという狙いで、 最低投資額も一口10万円と購入しやすい金額です。期間1年で金利は 0.2% とそれほど高くはありませんが、もらえる野菜ジュースが約4000円相当なので、その分を考慮すると、最低投資額の10万円を購入した場合の実質利回りは 4% を超える計算です。
その辺も株主優待と似てますね。野菜ジュースが好きな人は嬉しいかも。
一方、マルイグループがクレジットカードのエポスカードの会員向けに発行したのは、ブロックチェーン技術を使って企業が個人に直接販売するデジタル社債という新しいタイプの社債で、最低投資額は1万円に抑えています。期間1年で利率は 1%、そのうち 0.7% はエポスカードのポイントで還元するという仕組みです。それと先ほどのファイターズボンドは購入者全員がもらえるわけではありませんが、抽選で25組50人にエスコンフィールドでの試合の観戦チケットをプレゼントするという特典を用意していました。
へえ、なるほど。新しい形の個人向け社債がいろいろ出てきているんですね。ところで宮田さん、実際に個人向け社債を購入したい場合はどうすればいいんでしょうか？
はい。デジタル社債のように発行企業が個人に直接販売するものを除けば、通常は証券会社を通じて購入します。新たに発行される新発債を扱う証券会社は、だいたい数社程度に限定されるのが一般的です。購入するには、その社債を扱う証券会社に口座を持っている必要があります。すでに発行済みの揮発債を販売している証券会社もありますが、その時々で買える銘柄は限られます。
証券口座が必要なんですね。何か他に注意点はありますか？
倒産リスクですね。社債の場合、満期まで保有していれば、償還といって、投資した金額がすべて戻ってきます。ただし、倒産や資金不足によって事前の契約通りの利払いや償還ができないデフォルトに陥る可能性もあります。実際に2001年には大手小売りのマイカルが経営破綻して個人向け社債がデフォルトに陥りました。この時マイカルの個人向け社債の弁済率、つまり額面に対して戻ってきた金額の割合は 30% でした。その後、日本で個人向け社債がデフォルトになった例はありませんが、この点は注意が必要です。
どれぐらいのリスクがあるのか、判断材料はあるんでしょうか？
はい、ありますよ。倒産リスクを財務情報などから分析して、客観的な指標として表すのが、格付け会社が決める格付けです。よくBBB とか AA とかいうやつですね。一般的に格付けが低いと、社債の利回りも高くなりがちですが、破綻確率も高まります。日本で発行される社債のほとんどは投資適格とされる BBB 以上です。リスクを避けたいなら、さらに一段階上のA 以上の社債を選んだ方がいいかもしれませんね。それと、償還まで持ち続けずに途中で売却することも一応可能ですが、買い手がなかなか見つからなかったり、元本割れする価格でしか売却できなかったりすることもあります。特に金利上昇局面では価格下落のリスクが高くなります。
つまり金利の高さだけに注目すると思わぬリスクを抱えることもあるわけですね。
その通りです。高金利に目がくらまないようにという点では、以前も少しお話しした仕組み債にも要注意です。仕組み債も社債の形をとっています。複雑なデリバティブの仕組みを利用して高金利を謳う一方で、リスクと手数料も非常に高いので、仕組みをよく理解しないまま投資するのはやめておいた方がいいでしょうね。
なるほど。ところで宮田さん、冒頭に名前が出た AT1 債ですが、最近新聞記事で目にすることが多くなりましたよね。今まで聞いたことがなかったんですが、これも社債の一種なんですか？
そうなんです。社債にもいろいろあるという最初の話に戻るんですが、まず分類の仕方として普通社債と劣後債という分け方があります。
劣後債ですか？何か普通社債より劣った部分があるということでしょうか？
はい。万が一企業が経営破綻などで全ての債務を返せない、弁済できないときに、弁済の順番が普通社債よりも劣る、後回しになる、つまり劣後するのが劣後債です。弁済順位が劣後する代わりに普通社債よりも高い金利をつけるんです。そして劣後債の中でも、通常の劣後債よりさらに弁済順位が低く金利が高いのが AT1 債です。 日本語では永久劣後債と言います。
永久劣後債、なんともすごいネーミングですね。
そうですね。これは発行会社の判断で所定の期日に償還することができる一方で、償還の期限は決まっていない、つまり無期限なので永久なんですね。社債ではありますが、性格としては社債と株式の中間のような存在と言えるかもしれません。ただし株式のような議決権はありません。また弁済順位は株式よりは高くなります。
どうしてそんなにいろいろな種類の社債を作るようなめんどくさいことをするんですか？
劣後債、特に AT1 債を発行しているのは国際的な業務をしている金融機関です。金融機関の経営の健全性を保つための国際的な規制としてバーゼル規制というものがありまして、この中で金融機関の自己資本比率の基準を決めています。金融機関の総資産に対して株式などの自己資本の比率を一定以上に維持する必要があるんですね。この基準は少しずつ厳しくなっていますが、劣後債や AT1 債で調達した資金も自己資本に参入することができます。その時、通常の劣後債よりも AT1 債の方がより重要度が高いんです。
なかなか難しい話ですね。
ここは詳しく説明を始めると時間がかかるので端折りますが、
はい、
金融機関にとっては劣後債を発行すると規制をクリアしやすく、 AT1 債は普通の劣後債よりももっと重要と考えておいてください。そのため AT1 債を積極的に発行する金融機関が多くなりました。
そして3月に世界的な問題になったのがクレディスイスの AT1 債ですね。
そうなんです。経営危機に陥ったスイスの金融大手クレディスイスグループは、同じスイスで同業の UBS に買収されることになりました。その際、クレディスイスが発行していた AT1 債が全て無価値になることが決まりました。AT1 債は本来株式より弁済順位が高いのですが、クレディスイスの場合は UBS による買収で株式は無価値にならなかった。それに対して AT1 債は無価値になるという、 こう逆転現象が起きたんですね。そうなる可能性があることは、クレディスイスの AT1 債の特約に明記はされていたんですけれども、実際にそうなったことは金融市場に動揺を招きました。
いや、安全なはずの債券が無価値ってやっぱり驚きますよね。しかも日本の個人投資家も購入していたそうですね。
はい。国内の証券会社を通じて1000億円程度が販売されて、一定の金融資産を持つ個人も購入していたようです。今回の事例はクレディスイスだけの特殊事情と言えますが、その AT1 債のリスクを機関投資家や個人投資家があまり意識していなかったということはあるかもしれません。自分が投資しようとしている金融商品にどんなリスクがあるのか、よく調べて理解しておくことはやはり大切ですね。
今日は個人が買える社債について学びました。私もクレディスイスの破綻を忘れず、投資をするときにはどんなリスクがあるのか理解できるように今後もしっかり勉強したいと思います。続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマは、日本人はなぜ車をバックで駐車するのかです。いや、宮田さん、駐車場に車を止めるときって海外では車を全身で入れるのが一般的なんですが、日本ではバックで入れる人がほとんどですよね。
確かにそうですね。
これにはどういう理由があるんですか？
まあ、いろいろ理由はあるかと思うんですけれども、はい、まあ、日本独特のこう同調圧力とかそういうこともあるのかもしれないんですが。
なるほど、習慣みたいなことですか、
ね。まあ、それもあるんですけれども、基本はですね、やっぱり日本の駐車場がその欧米に比べるとスペースが狭いっていうことが一番の理由なんじゃないかと思うんですよね。
それは感じますね。
ですね、はい。レイナさんは日本でも車運転されますか？
私はしないんですよ。日本では、まあ、アメリカの運転免許は持ってるんですけど、はい、あの日本だと反対じゃないですか。なので取り直し。
そうですね。右側通行と左側通行
で
ね。
そうなんですよ。なのでちょっと日本では運転できないですね。
なるほど。まあ、運転をする方ならわかるかなと思うんですけれども、狭いスペースでできるだけまっすぐに止めようとすると、全身で入れるよりバックで入れる方が簡単なんです。
そうなんですか。
だからこれは合理的な 行動なんですよね。
いや、まあ確かに出やすいですよね、そっちの。それはすごく感じます。
出やすいっていうのもありますし、車って前輪の向きが変わって、
はい、
で曲がるじゃないですか。
はいはいはいはい。
でその時にですね、例えば車が左側に曲がる時って、左側の前輪が通る軌跡よりも後ろの内側のタイヤの方がこう内側を通るんですよね。
なるほど。
つまり回転半径が前輪よりも後輪の方が小さいんです。なので必ず前輪は大回りして後輪はこう小さく回るっていう特徴があるんですね、
はい、
これは前進するときもバックするときも同じなんですけど、でそうすると後輪の方がこう小さく回れるんで、でスペースがないところで車を駐車スペースに入れるときにはバックで入れた方が入れやすいし、出るときも出やすいんです。
うーん、なるほど。
これまあ口で説明するだけだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、まあ内輪差って言うんですけどもね、内側の後輪と前輪の回転半径が違うっていう仕組みが分かるとなんとなく理解できるかなと思うんですけど、まあこれあと実際に駐車してみると狭いスペースで前進から入れると結構大変なんですよ、これ。
いや、うん、そうですね。でも私そのリバースパーク、そのバックでの駐車とほとんどやったことないんで、でも今説明していただいて、まあそうなんだろうなって思いつつも、やっぱり経験したことがあまりないんで、やっぱりこう見てると難易度高そうだなって思ってしまいますよね。
日本でも高速道路のサービスエリアの駐車場なんかだと、はい、こう通路に対して駐車スペースが斜めに区切ってあるところがありますけど、あれですかね、アメリカだとやっぱり駐車場ってそういうところが多いのかな。
まあそもそも国土がやっぱ広いんで、駐車スペースも全然違うとは思うんですよね、まあ、そうですね、日本と。全然もうなんかすごい適当にこう全身で駐車しても、まあ、なんとか入るみたいな感じのスペースが多いんで、
こうスペースを斜めに切ってある駐車場だと前から入って、
まあ、確かに、
で後ろから出るっていうのも結構簡単なんですけど、でそういうふうに斜めに区切るとやっぱり結局狭いスペースでできるだけ駐車できる台数を増やそうとすると、斜めに配置するよりもおそらく90度にこうピッピッピッって区切った方が多分スペース効率がいいから、そうみんなしてるんだと思うんですよね、どの駐車場も。
なんか例えばコストコとかに行った時に結構大量に皆さん買うじゃないですか、
はいはいはい、
その時こうバックで駐車してると大変じゃないですか、荷物入れるの。
アメリカ人すごい買うんで、カートに満載した荷物、買い物したものを、
はい、
トランクとかそのリアゲートを開けてそこに入れるっていう、そういう時にはやっぱり確かに前進から入れた方が合理的は合理的ですよね。
じゃあそういうふうに使い分けてるってことですか、今日はちょっとたくさん買い物する
なんだろう。でも私は結局なんかスーパー、まあ私コストコは行ったことないんでよく分かんないんですけど。
行ったことないんですか。
コストコ行ったことないですよ。
宮田さん行きましょう。コストコすごいですよ。
いやーすごいっていう話は聞くんですけど、まあ、なかなか行く機会はなくて、でまあ近所のスーパーとかにまあ、車で買い物に行く時もあるんですけど、でもその時も結局カートを使って結構たくさん買う時でもなんか普段の癖でやっぱりバックから止めちゃいますね。
ああそうなんですね。やっぱアメリカ人で結構その日本人で毎日買い物する人もいたりするじゃないですか、はいはいはい、それか2日か3日に1回、アメリカ人って大体1週間に1回なんですよね、大量に買うんで、やっぱりこうバックで駐車してると、うん、その荷物を入れなきゃいけないってなると、うん、やっぱりこう前進して駐車した方が入れやすいっていうのはあるかもしれないですね。
確かにそれはありますね。
いや面白いですね。じゃあちょっと今日の結論は、宮田さんはコストコにまず行ってください。で私は今年免許を取ってちょっとバックでの駐車練習してみますんで、
はい、
よろしくお願いします。
じゃあ今度ぜひコストコにも行ってみたいと思います。
はい、日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
最後に私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。5月13日付日本経済新聞朝刊マネーの学び面のトップストーリーは、働く女性がんに備え、日経ベリタス5月14日号のカバーストーリーは、リセッション下の分散投資。日経マネー6月号の特集は、厳選成長株&高配当株ベスト60です。紙媒体も合わせてよろしくお願いします。
宮田さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ではレイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。